はい、BS モテモテラジオクロのお時間なんですけど、
もう何回目なの？
今日は B 柏木氏、
はい、よろしくお願いします。
入ってる。
出たかったんですこれ。
はい。で、てっちゃん氏、
はい。
で、今白芸という場で、
はい、
東岸祭りという体裁で、
はい、
ラジオ撮ってるんですけども、まあ、何でしたっけ？今日はお土産があるんですよ、
ね。今日はね。今日は沖縄の皆さん、ほら。
なんか黒糖のピーナッツなんですよ。
100g 500キロカロリー以上
ある。そうなんですよ。100g 512キロカロリーをなんと6袋持ってきてますよ。
3000。
それにプラス、はい、おなじみのチンスコーも。
ああーチンスコーね。チンスコーの別バージョンのチンコ数っていうのもありますよ。
チンコ数はエッチな商品です、ね。
そうですね。
あと激レアのジーマミー黒糖っていう。
え、それ初めて見た。
けどジーマミーって言ったらもうさぞ珍しい沖縄と思うけどピーナッツやろって
ピーナッツの豆腐をジーマミー豆腐って言うんですよ、
はいはい、
だからこれはただのピーナッツと黒糖なんです
言い方
でも珍しくはあんまりない
もう一個言うとあれらしいですね最近の杏仁豆腐って、はい、杏仁高いからアーモンド豆腐なんですって
杏仁って何なの
杏仁ってなんか豆みたいなものらしくて
あ、
代用はもうなん
です。スパイマンの梅キャンディ。
ああ、スパイマンか。
これは超美味しいですよ。
でね。
はい。
はい。
でね。いや、冬瓜祭りなんで、
はい、
今回は、前は冬瓜をゴロンって置いてたけど、
はい、
今回は冬瓜をみんなで分かち合いながら、はい、年末を過ごすという、うん、こうモテモテラジ袋ファミリーを、
はい、すごくいいです
ね。一つにつなげるイベントにしようと思って、冬瓜を探し回ったんですが、
はいはい
スーパー玉で本店まで行ったけどなくて
スーパー玉でしか探してない
です玉では4軒とあと違うところに2軒ぐらい探したんですけど、はい、なくてですね、うん、大阪には冬は、
うん、
さっきメトウガンが言ってたんですが、
うん、
夏の時期にできて冬まで持つからトウガンって言うんですって、
はいはいはいはい、
だから沖縄にはトウガンが多いんですってね
多いです ね
おいおいおいおい
実は僕冬のなんか冬売りって書くし寒い地区のもんと思いがちだったんですけど、
うーん
全然夏のもんで、
うん、
で、冬瓜ないから一番冬瓜に似たもんで買おうって言って、
うんはい、何
株
株を買ったんですね
株を買った
株をやり始めたんです
これみんなで分かち合う
分けれんでしょう
株を買ったんです
一かじり
こ
れなんか割ったりとかできます
いや、でですわ、うんはい、これはイメージ
あ、イメージね
ちゃんと株はいくつか買ってですね、すでに昨夜からメトウガンが調理してくれてるんです、
はい、あ、もうすでに。
嬉しい。
だから、トウガン祭りなんで、
株は株やいうやつです
ね。結果的に、ようわからんけど、来た皆さんに、うん、後で株のスープが。
あ、それは特ですよね。
得で言うのなんか嬉しいみたいに言ってくれます
ね。いや1500円も払ってるから
いやだからその金額で言うとなんか足んない感じになるからやめてもらえません。
え皆さんポリピー食べる？ま、前から回して
それ。それ100円よね。
いやでも公式お菓子よ。
あというわけで。
でもいい匂いしてきました、
ね。あ、オーナーさん今から調理あれを加えてさらに調理を。
であと今ね豚足を前に。
はい。
これ豚足買ってきたんですよ。
おいまあよく出るでしょてっちゃんは
食ってますね豚足とは
まあまあまあ
手びちでしょ、まあま
あ、手びち
こういう豚足って食べるやっぱり
色が違うのが不思議
こういう豚足ってラジオやし、
はい、
10年以上やってるじゃないです
かはいはいはい、はい、
ラジオやし、
はい、
お客さん来てくれてるけどお客さんに一切見せんとこういう豚足っていうのはやめてくださいね
黒と白の豚足です
こんな感じ黒と白の豚足ちゃん。え？塩と醤油。
あ、よう分かりました
ね。大体そうでしょ。
そうなんや。
そら。
そうなんですね。
これは、真空パックの豚足で、
はい、
博多の会社がなんか作って
大阪じゃないん
や。そうそうそう。博多の会社が作ってて、大阪で売ってるの見たことないんですよ。
ああ、なるほど。
うん。で、なんか博多のね、僕最初にこれ出会ったんて、北九州の立ち飲み屋で、
うん、
ビールって飲んだら、まあ普通の瓶ビールボンって出てくる立ち飲み屋なんです、はい、酒屋の立ち飲み屋なんですよ。で、おつまみ何があるのかなって、豚足がボンって置いてあって、え、これ食べれるんやろって。
黒と白みたいな分かれ方
その時はね、白しかなかった。
え、白って珍しい。
珍しいでしょ。これ白なんやと思います？あ、塩やね。
塩。
塩のね。
うん塩と醤油なんですけども、それ 九州の人こんな真空バッグの豚足つまみながら酒飲むんやって
衝撃、うん、いくらするんですか。
100何本ぐらい。
安い。
豚足ですからね所詮。
まあ
豚足に価値ぶっこかれても困るじゃないですか。それで真空パックの豚足500円とかしたらどういう顔する。
いや
真空パックの豚足が500円やった時の顔してみてよ。
いやだから
沖縄だったら結構豚足価値高いから。
あ
はあそうですよ。
沖縄で豚足、沖縄でなんか物安そうなイメージするんですけど、
高い
豚足は価値高いってこれ衝撃ですよね。
もうちょっと衝撃っぽく聞いたらいいと思うし、
うんうん、
そうまあそうなんやぐらいの衝撃ですよね、うん、
でもこの豚足はあの九州なんかでよく酒の立ち飲みとかでかじられてるやつなんですよ、
まあ、西成では高級品ですよ。
あ、そうなんですか。
西成ではちょっとおいそれとは頼みにくい
豚足
は鶏の丸焼きみたいなポジションに豚足がありますよね。
え、どうやって食べてるんですか西成では。
じっくり焼く。
あ、ほんまにどっかのあれですか、その解体とか肉屋が豚足を仕入れてきて焼くんですか。
どうなん
で、こんな風なあの工業製品というか真空パックで売られてるみたいな。あ、食べましょうよ、
うん、
え、これどうしよう。てっちゃんちょっと食ってみて。だ豚足先進国のてっちゃんが
まず
九州の豚足を測るっていう。
そんなに肉が食えへんからな。
でしょ、豚足どっちも食べてみて。まず塩から。あ、そのままかじりますか。
猫が気が利くな。
はあはあはあはあ、食べ慣れてんな。
いや、かじっただけ
や。いや僕の中の豚足って言ったらなんかちびちびこうほぐして。
まあけど、どっから行ったらいいもんかって普通悩みはしますよね。
でも、躊躇なかったですよね、今。一瞬の躊躇もなかったですね。
ケンタッキーをかじるかご
めん。あ、そう。コロッケを食べるみたいに、かじるなぁ。かじったなぁ。
いや、かじるよ、だから。
豚足食べてからね、あの、スイカ食べた時みたいに、骨をポリポリポリポリポリポリって出すっていうのは、豚足食べ慣れてる人のやり方なんですよ。
いや、だから、食べ慣れてるんやろ。食べ慣れてるから食べさせてんじゃないの。
豚足先進国やからね。
いや、だからもう、時間が繰り返されてる。
たちまち二つとも味見しちゃったよ、この人。
そう。
どうです、
ブダオさん、ちょっとてっちゃんに甘いからな。
今の甘いの？あ、うまい。
もちもちっとして。
いや、大体そんなそうじゃない。
いや、プルプルして。
だから大体そんなそう。
ちょっと歯にくっつく感じ。
いや、全部豚足そうやね。コラーゲンっていう感じやね。
でも、味の違いあんまないですね。
あー、鋭いな、それ。醤油と塩って味の違いがあんまない。
僕、テレビでマツコデラックスがすごい、この人はすごいと思うと思ったのが、
はいはいはい、
札幌一番全部大体一緒の味するって言ってたのに、わぁ、分かってるって思って。
いやでも本当に全然。
あ、後進国の食べ方。
あぁ、
ね、
かわいそう。
かわいそう。
あ、醤油の味しますね。
うん。貧しい、三文字。
で、もう一つの白の方。
もちもちするでしょ。
プルプル
プルするでしょ。
まあ、同じ味すんな。色だけやん、これ。
本当に同じ味する。
醤油つけた意味ってあんの。
いや、もう本当に本当に。
あれ、
こういうもん。
色だけ。あれ、豚足って醤油吸収しちゃうんですかね。
だって、沖縄だったらおでんに入ってますからね。
そうですね。
ローソンとかファミマの。
あ、僕ら、まあ、あ、B 柏木も。
似合う、似合う、似合う。
あ、やっぱり豚足食べ慣れとんな。
うまい。
うん、
うまい、
うん。で、塩も行きました、今。どうなんやろう。
7% ぐらい違う味しますね。
7%、ビサやなぁ、
うん。意識して、目つぶったら分からへんレベル、
ね。そう、目つぶったら分からへんですよね。
色の違い。
やっぱり、
うん、
醤油か。
かじった瞬間に、醤油ブタブタもちもちブタブタもち油みたいな感じで終わるじゃないですか。これが
ブタブタブタ、
これの最初の醤油が塩になるだけの違いですね。
ああ、そうやったか。やっぱりこれね、あのからしつけたらうまいらしいですよ。
じゃあい
や、おでん、だからおでんでしょそれ。
うん、まあ、そう、あの言ったってください、その沖縄における豚足とおでんの関係を。
え？いや、さっき言ったよね。
今おでんの中に豚足があるんだ
よ。あれで、おでんといえばあのからしをつけるから、からしが合うっていうのを沖縄人が発見したんですよね。
モテラジ最近さ、はい、僕あんま聞けてないんですけど、うん、
はい、最近ずっと左翼的な話ばっかりです
ね。こんな感じです、うん、左翼なんですね。
そう、左翼的な、
僕ら毒されて
る。左翼じゃないんですけど、愛国者なんですけど、人からは左翼って言われるっていう。
あ、
悲しき、
まあ、そういう系はあるかもしれない、
ね、あるかもしれないですよね。
でも豚川さんそんな落ち着けない左翼やからいいじゃないですか。
だから左翼じゃないねんって愛国者やのに、
いや、いいやん、だから
ああ、
別に、うん、勝手に左翼やってるわけでしょ、
うん、いや勝手にやってないねんって
アナーキストだ
な。一人左翼でしょ。
いやだから一人にも二人もね、一人左翼も二人左翼もないんですけども、うん、まあこんな感じでやってますよ、ずっと。だから最近はてっちゃんさんが暴力の話をしてて、
あ、暴力、
うん、
そうだ、
あの豚を暴力はいいぞって
シュパパパパってケンシロウの手全部飛び出すからね。
ここまで言ってから言うけどさ、うん、てっちゃんが痩せた話とかしないですか。
あ、そっからします？しちゃう？
な、皆さん大阪に、
それが最後の方でなんか明かされる謎とかじゃなくて、
だってまず思うやんか。
それ、
それ
はラジオやから。
いや、どう言うな、お前。
お前
って。
いや、でも、なんか映ってたらいいですね。モテラジのあの、香川に行った時の写真と僕を組み比べるっていう。
そうですね。
プロジェクターで。
うん、じゃあ今あのスマホで映してみんなに回す。
いけないのこれ。
いけない。
僕に送ったらいけるけど。
モテラジのサイトで僕の写真写ってるんですよ。
あ、じゃあちょっと後でやりましょうか。
はい、後でやりましょう。
で、てっちゃんさんは今こうやって皆さんに目の当たりにされてると思うんですけど。
はい、
でもね。その前提としてみんながてっちゃんの前の大柄を知ってるっていうのがないと、お前太ったやんってともすれば言われるかもしれないですよね。
確かにね、確かにね、
うん、
てっちゃん見てやっぱ思ったのは、その大柄になれる人は、はい、そもそもフレームがでかいですよね。
あ、フレーム、
その痩せたけど、そのいわゆるもやしとかキャシャっていう、
もやしひどない。
いや、言うやろ。
だから骨格、
そうそうそうそう、
搭載できる
っていうなんか感じにはなんないですよね。あの、おるやん、ストスリの帰りみたいなやつ、おるやん、ああいうなんかビジュアル系みたいな、
はいはい、
ああ、
ストスリ系から
とかないやん。まだストスリの帰りってレミーのことね。
レミー、遅い
ピンとこないと思うんですけど、
うん、マシェリーのなんとかとか
みたいな、そういう線の細いキャラにはならへんよな。
なんとかの憂鬱とかっていう、
確かにな
んか豚ゴリラがゴリラ、
あんまり服のサイズ変わらないですからね。
あ、
言うても
ラインで見てっていうことですよね。
もうそうそう、
肩幅とかそういうんじゃあの、ここがこう R やったのがシュッとしたぞみたいな。
今日来てる皆さんはてっちゃん初めて見るって人もいるんですか。
あ、半分ぐらいは初めて見るっていう方もいます
ね。なんか動くて徹夜は
動く徹夜も動かない徹夜も初めて見るし、てっちゃんさん、わからわからって言ったけど、まあわからやなって納得してるって終わっちゃうんじゃないですか。
いやいや、僕45キロ痩せたんですよ。
てっちゃん 2.5 人分ぐらいは消えたんですよ。
消えたんですよ。新生児が2人は死んでるんですよ。
そうやな、
体の中で、
うんうん。
大人の女1人ぐらい
ね、やっちゃってますね。暴力で。
暴力。もう長生きできるんですか、じゃあ。
いや、関係ないですね。
え、
大柄と長生きは関係ないでしょ。あんの？
いや、死ぬから痩せたんじゃないですか。
あれ、多分
嘘。え、絶望じゃないですか。
いや、
あれ、そもそもてっちゃんがダイエット、
そもそも知ら
ダイエットしてたんやったっけ。っ
ていうか、僕はご飯を食べ過ぎて、
うん、
あの脂肪肝、
はいはいはい、
脂肪肝になったと。で、脂肪肝は無視してたんだけど、次の段階ナフルドっていうらしいですね。
ナフルド、
脂肪肝が海外では、うん、で次は脂肪肝が繊維化していくとナッシュになると。
はい。
おお、なんか分からない。
次のステージに。
ガイルみたいですね。
うん、そうですね。そう。なんでナッシュになると5年後の生存率が 40-50% みたいな。
5年後に半分は死んでるんだ。
そうそう。
それ発覚して2年ぐらい経つんですよね。
そうなんですよ。
じゃあトータルスター 20% ぐらい死んでるじゃないですか。
もうだから死んでるんですよ。
あ、そう。で痩せたらナッシュじゃなくなるんじゃないの。
だからなくなりました。 でナッシュの治し方とかインターネット、あのまず病院に行って検査を受けて言われた言葉がナッシュだねって言われて、は
い、
え何のことですかって聞いたら
グフ
って言われて、うん、あはい、インターネットで検索しますって言ったらナッシュって言ったら、うん、その肝臓が繊維化してると、うん、脂肪で、うん、酒じゃないっていう、うん、食べ過ぎみたいな、
飯食わずにはいられないっていう結果がそうなった、
そうそうそうそうそうそうそう、
肝硬変みたいな、
もうそのナッシュから肝硬変に移る確率はめちゃくちゃ高いっていう、
肝硬変もなってから結構持つじゃないですか、
だからそこなんですよね、
え
肝硬変のまま死ぬのか肝硬変で死ぬのか分からないじゃないですか、
いやいやいや、もう一回言って分からん、もう一回
言ってください、
あもう一度すみません、あのこっちをバカやと思って言ってください
、ナッシュになりましたと、
はい、
で生存確率やべえって言われて、
なるよなるよ、
で治し方って検索したら適度な運動と食生活って言われて、
はいはい、
でも治らないって書いてるんです
治し方があるけど治らない、
治らないって、
はい、
適度な運動と、
うんうん、
適度な食生活で、
はい、
治るかなみたいな、うん、推奨してると医学は、
はいはいはい、
治らない減り方して何が治るのっていう、
うんうん、
でそしたらインターネットで3ヶ月で糖尿病を治すっていう人がいて、
はい、
その人はなんかウエイトトレーニングガンガンしまくって治ったって、
うんうん
うん、でもだったらまあ3ヶ月って言わず、ね、ダメ元でやってみようということでやって、
うん、はい、
で1年後ですよ、
はい、
ナッシュで診断されて1年後の会社の健康診断で、
はい、
オール A、
ああ
身長も伸びる177.7 が 177.9 になった、
それだからそれは姿勢が良くなったんです、
もうビシッて、で肝臓全部 E 判定とかだったんですね、
はいはい、
それが全部オール A、 尿酸値も全部オール A、
はあすごい、
もうって超健康有料児で悟空みたいになってて、
あ
もう多分今もオール A、
え、何じゃ治ったってこと？
はい。
だから治ったかどうかです。
治ってます。
治らないって言ってたよ、こう。
多分だからこういうことなんでしょうね。儲けたい。
ああ、言っといた方が病院に来ると。
病院に来る。
ナッシュを治す、ナッシュを治すためにやってたってこと？ウエイトトレーニング。
そうですね、ウエイトトレーニング
をナッシュ。でやってたら、
ちょっとやっぱさすがに気持ち落ち込むんでね、病気って言われたら、肝臓の。
僕も糖尿が発覚で1年経ったんですよ。
あ、ほんでどうなったんですか？
旅先で当然糖尿病って分かって、
はい、
旅先で。
病院に行って。
だって、ナッシュの先段階じゃないの？
ナッシュより重いですよ。
あ、重いんや。うん、
まあ糖尿はいろいろあるんで、
はい、
で糖尿の分かって、
はい、
で、まあ、病院行ったら、病院の先生にね、
はいはいはい、
あの糖尿ですってですよねって
ですよね、
あ納得いたの、
はい、
心当たり、あの一応原因はって言われたから、心当たりは無限にあるんで
無限
無限に、
はい、で僕は1回3ヶ月後の検診で、
はい、
全くの通常時に戻したんです、
なんで、
お
ど
うやって、
まあ主なやり方はタイのタイを食べるという、
タイのタイ、
タイ、
タイのタイって知らないですか？
タイのタイですか？
大原社長が取り合いしてた、
あ、あのタイの
エランドゴロにある小骨みたいな、
はいはいはいはい、
あのタイのアラの塩焼きが僕好きなんです、
はいはいはい、
もともと、
うんうん、
だからもうタイだけ食べようと思って、
ほうほう、タイだけ、
そう
え、それと病気関係あるの？
いや、ほんまにケンタッキーみたいにタイのアラ食べたんです、バカバカ、
はいはいはいはい、
じゃああのタイの白身なんで、
うん、
あんまり悪いものなくてですね、
はい、
みるみる血糖値は下がり、
じゃあ何であげてたの？
だからもうそれはもううどんも米もジュースも、
はい、
デザートも思い当たる人大体ですよ、
その辺に上がると、じゃあその辺食べなかったんですか？
その3ヶ月は怖いから食べなかったんですよ、
は
あ、で一気に3ヶ月で、
はい、
その11点なんぼっていうね、
うん、
その数字が良くない
血糖値が
やつが、
はい、
6点なんぼっていう一般人まで戻ったんです、
はいはいはい、
で先生はすごいちょっと興奮気味に、すごいですよみたいなこんなに下がりますみたいになって
逆にうどんとかでそんな
治ってますよね、
そうそうそう、でそっから薬飲み始めたんで、
うん、
先生の言うこと全部無視して好きに食ってみようと思って、
はい、
1年過ごしてみたら、
はい、
あの先々週いた先生の言葉が、
はい、
あのそんな、いやもう一部上場企業ぐらいの株価の上がり方してますよみたいな順調右肩上がり
ミクシーみたいな、
そうそうそう、
こうなったのに V 字回復した
V 字回復しました、
薬だけじゃダメ、
え V 字回復、その前はだから節制っていうか、あのタイのタイを食べて他のやつをちょっと控えとこうみたいになったんでしょ、
まあまあ、タイのタイも食べるし他も食べるっていう状況に戻ったら、
うん、
まあ、順調には戻ってて、先生が薬増やすか食事制限するかどうしますかっていうから、薬増やしてください
サイボーグやん完全にサイボーグやん、
強い
ロボットやん、
薬増やしてくださいって、あとジェネリックにしてくださいって
あ、じゃあ今
ちょっと安
やばいですか数値的には。
でもいやけど、そのそんな超人的な数値ではないでしょ、
超人もいる
やん、一般的にだから寝不足ぐらいのやばさ、
寝不足にはもうちょっと毛が生えてるぐらいのやばさに今。
だって前会った時よりでかいもん。
あ、そうそう、今全盛期やと僕の中では踏んでるんですよ。
普通糖尿病って痩せますもん。
糖尿病、いや糖尿病痩せるのね、死ぬ間際なんです
よ。はあ、でも一瞬痩せてましたよね、確かに。
あれはあのタイのタイマーが食ってた。めでたい。
めでたいね。
でその後もう行ったろかって思って急回復して、だって
僕は
そんなクラブ見る必要ないもん。
僕は血糖値を下げたけど痩せたいなんて言った記憶がないんですよ。
まあ確かにね、血糖値さえ下がれば体型はこれが一番気に入ってます
もん、
ね、
うん、なんかインシュリンの注射とか、
あ、そんなの全然薬飲んでるだけです。
1
型2型みたいなのがあるんで、
あ、かっこええ
なで僕が聞きたいのはですね、うん、てっちゃんは痩せて、はい、どうなんかいいことあ
った、そうなんか毒したかって
なんか挑発
いやいやそれけどほんまにあの別に無理にあのやっぱり太った方がいいよって言ってほしいわけでもないんで、
はいはい、
実際どうなんやろみたいな。
実際ですね、痩せてオラつきましたね。
なんでだってファイヤーパターンとか入っちゃってるし。
いやでもスターウォーズなんですよこれ。
なんなんこれって、ダースベイダーこんなオラついてたんや。
ダースベイダーオラついてるでしょ。
うん、
なんかあのダイエットラジオやってたじゃないですか。
はいはいはい。
でモテたそうにしてたじゃないですか。
そうなんですよ。フーちゃんがね。
一緒にやってたね。
ふとしんがね。
ふとしんが。
僕自身はモテますよ。
まあ、
あのでも変わらないです。ぶっちゃけ痩せたから太ったからって、うん、特にその女性関係っていうの、うん、好かれる度合いはそんなに変わってないです。
うんうん、ああ、確かに案外太っててモテることたまにあるからね。
はいはいはい。
確かに。
完全にベイマックスブームが来てたじゃないですか一時期。
来てた。
ベイマックスじゃないですか。
まあ恩恵は特になかったですけど。ここは
だからね、痩せて得したことっていうのは、
なんでしょうね。
だからナッシュは治ったぐらいですね。
動きが早いみたいな。
全くないですね。
ええ、
あと歩きやすくなったとか。
ああ。それ、相撲部屋の呼び出しさんに聞いたら、力士はとにかく歩くのが嫌いって言ってます。
僕も大嫌いだったんですけど、今日、ちょっと大阪をね、ついて、うんうん、あの、心斎橋から日本橋まで歩いたんですけど、うん、普段なら日本橋行く前に足が爆発してたんですよ。
うんうんうん、
だけど今は日本橋行って戻ってきても行けるってい
う。うん、今日軽かった。
足取りが軽かったです、ね、うん。
すっごい軽かった。
あとは、ジムが趣味になりましたね。
ああ、ジム行ってるんですね。
はい。結構、優先順位がジムが第一で、ジムが終わってから他に何かしようみたいな、うん、飲み会があっても飲み会の前にジムが入ってて、うん、終わってから飲み会みたいな、
うん、運動で痩せようっていうのがまずそもそももう心得違いも程があって、
はい、
あんなん痩せないんですよね。
痩せないですね、
うん、僕もけど僕は運動するたびに 2% ぐらい減って 7% ぐらい戻るっていうのを繰り返して大きくなってきます。
完全に為替みたいな戻り方
そうそうそう
そうだ、叩きのめされたら強くなるサイヤ人みたいな。
そう太れる体になるんですよね。
うん、分かります分かります。あの例えば B 柏木氏みたいな男やったら一般人と同じ運動してもよりパワーいるわけですよ。
まあもうそれはそうです。
そう、馬力がいるわけですよ。そうなって
たらウルマラソンは、まあ、命がけですから
、ね、こんなんウルマラソンでけへんやんの
例えじゃない命がけよ、
ね、ウルマラソンじゃなくてフルマラソンしたとしたらスーパーウルトラマラソンぐらいありますよね。
400キロ走るやつ、
うんうん、それができたとしたら
レンジャー部隊の特訓みたいなやつ、
うんうんうん、
や山とかずっと走る、そうそう、走る部族みたいな感じ、
うん、
まあ、そんな話題の途中ですが、
はい、
こんな話題の途中でよかったらお客様も揃ってきたんで、
はい、
てっちゃんのお土産配れます
ね。ああ、そうですね。
そうですね。で、愛蔵君も来とんだ。来てるけど、なんか一般客に紛れて普通になんかそこにいるみたいな。
お皿とかいいな。
てんちゃんが当たり前にお土産を配りに行くという時間ですね、
はい、いやでも最近どうですかほんまにこの大柄会のことについて、
それ何を求めてるどうですか。
いやだから大柄会に対して大柄ご意見番として何か言ってほしいですよ。
なんか
同行とか
同行、
うん、大柄会の同行とか
なんかけどね、ベイマックスの影響かは知らんけど、
はいはいはい、やっぱあれ大きかったんか、うん、
堂々と大柄やってるとね、
はい、
なんか知らんけどこの人が正しいみたいな空気になるんじゃないかという空気かわかんないですね。
でもブッチョ氏とかに関してはもう大柄がなんかあかんとかそういうのってまずあちょっとなんか喋りや。
あ、おはようございます。
まさきアイド
ル
先生、そう、てっちゃんが置いてたマイクがありますよね。アイドル君見た人って初めてかもしれないですよね。
そうですね。う
ん、スイッチ入ってますよ。
入ってる。うん、でも喋ることは僕はないんで、
はい、
みんなが楽しくしてるのも。
いや楽しくしてとかじゃなくて、いや、まあ、大柄会についてちょっと取るんですよ。
得意じゃある？
いやだから大柄の業界に対してもうちょっとこう聞いていきたいなと思って。でそのベイマックスとかで大柄が来たとかそういうねチャラチャラした話じゃなくて、大柄はずっと需要はあるわけじゃないですか。
なんか、
だブッチョ氏はだってモテよう思って大柄やめようって思ったことが一度もないんでしょ。あんのか。
人生で言ったら2回ぐらい。
あ、2回ぐらい。大柄じゃない方がモテるかもなって。
うんって思ったけど、特にそれでうまくいった試しはない。
うん。あ、その、痩せるっていうのがうまくいってないってことですか。
いや、痩せたけど別にうまくいかないなって、思いますね。
あれか、
多分だから、うん、てっちゃんが S でも、はい、僕のサイズ変わらんって話と一緒で、
うんうんうん、
僕が痩せたらこのことうまくいくんじゃないかと思うやつは、
うん、
僕が痩せても僕やからもうダメなんですかね最初から。
あ、はいはいはい、
そんなやつは
そういう人の理論になっ、あ、何これ、あ、え、あ、チンスコか。そういう人の理論の中に、
はい、
あれですもんね、痩せてて失恋してるやつがいないってことになってますもんね。
そうだからそういう理屈で言うとね、痩せてる童貞なんかおるわけないのに、痩せてる童貞の方が多いじゃないですか童貞は。
まあ大柄の方が非童貞やったって、岡田斗司夫の例ですよね。
まあまさに
岡田斗司夫は女切らしたことないくせに、もうずーっと愛人とか作りまくってるくせに、青い炎っていう下本和彦の漫画あるじゃないですか、はい、あれでその岡田斗司夫の若い時とか下本和彦の若い時の話とかをずっと、下本和彦も若い時やけど庵野とかの、はい、であの時に岡田斗司夫のコメントがすごかったんです。その漫画に対して、あの漫画嘘ばっかりですよってだって庵野はねって、あの時代から愛人彼女切らしたことないもんって、何それ、
まだオランとか書いてないしな、
オランとか書いてないし切らしたことないもんだからなんやねんって言って、でお前の方が愛人問題に揉めて東京に逃げたりとかむちゃくちゃばっかりやんけってなんでそのアンヌが女いたみたいなことをお見の見とったみたいに言うのって。
いや、豚尾さんはなんでそんなに岡田斗司夫が嫌いなの。
悪の大柄からですかね。
悪しき大柄ですけど、
うん、暗黒面に落ちた大柄
なんかけど、僕岡田斗司夫の愛人リスト出たじゃないですか。
はい。
4人ぐらい友達がいたんですよ。そのリストの中に。
はい。
で、その4人に聞いた。全員、ネットで書いてた、はい、こういうことを言って、こういう風にやって、こういう服を着て、こういうことをやったっていうのが、
うん、
全員全くその通りやった。
そうですか、やっぱり。
守ってやってる。
ほんまにその10年ぐらい、ほんまずっとあれやねんなって。
でもそれ守ってやってたら、それなりの成果が得られたってことですよね。で、みんなにかかってるってことですよね、それに。
メソッドですよ、
うん、岡田敏夫は、
あれやればいいんですよね。
岡田敏夫はなんか、聖杯見つけたみたいな感じなんですよね。
配り終わったお風の話しません？
うん。
岡田敏夫の話って興味ないでしょ。
多少ある。
あります？
いや、すごい。岡田敏夫が好きなわけじゃないけど、岡田敏夫の話はものすごく興味ある。なんでかやったら、ああいう悪人っているから、 はあはあはあ、岡田敏夫のことを知ることによってこっから先ああいう悪人にかからなくて済むようになるのかなって思うから。
いや、分かるでしょ、ああいう人。
今まではよく、今までっていうか、だから僕がああいう人おかしいなって思い始めたんってそんな若い時じゃないですからね。
いや、僕10年前からずっと岡田敏夫嫌いやし、
はい、あ、10年前やったら僕も嫌いですよ。
で、5年前ぐらい何回か痩せてからの岡田敏夫と、
あれはもっと嫌いです。
なんかたまたま仕事ちょっと手伝ったりでやった時も、うん、はい、ほんま嫌いはこのおっさんと思ったし、
はい、
ね、
でチンスコーの話に
買ってい
こうかなと思うんですけど、これあの皆さん持ってんの、
てっちゃんに説明してもらいましょう。
てっちゃん説明できんの、チンスコーについて。
できます。
まあ、できるんや。
てっちゃん沖縄から来て、てっちゃんが育てるの一番よく分からへんから。
ですね、はい、皆さんチンスコー手に持ってます。
はい、持ってます。
これ結構いろんな種類の味があっていい、
はい、
プレーンとかチョコとか紅芋とか。
僕の時代は塩が人気でしたね、
うん、そうそう、塩チンスコー。でも一番美味しいのは紅芋です、
うん、あ、そうなんや。
そうなんや、
多分。
は
あ、あとは黒糖とかチョコチップとか。
はい、
チンスコーってさ、
はい、で先ほど説明したのがこのピーナッツの 甘いので固めたやつ 100g512kcal。 これめちゃくちゃ美味しいんですよ。
今紅芋食ってるよ。美味しいね。
これラードの小麦粉固めんねんね。
そうそうそうそうそうそう。
大辛食やん。
いや、大辛食どころか、だから、これ戦時中の食べ物ですよ。
あ、そうなの。
カロリーメイトみたいなもんじゃないですか。
すごい
な。携帯してエネルギー取るために作ったみたいな。エネルギー取るため
のものを。
すごいね。
で、このピーナッツも、ただでピーナッツを食べるんではなくて、
うん、
何かで固めちゃえようって。
あ、カチカチやん。
え？
うんうんうんうん。
僕チョコチップチンスコー食ってるんですけど、
はい、
表にカボチャみたいな絵描いてるんですよ。何の絵？
カカオっぽい。
カカオです。カカオ、カカオ。カカオ、カカオ。
ああ、そういうことか。
カカオ、カカオの豆。
意外と口の中が乾きますよね。
うん。
意外とね。
あの、せっかく今日みんな来てもらってるんで、
はい、
ちょっとてっちゃんみんなにちょっと、ディナーショーでちょっと握手してもらって。
なんだこれ。
今日は何のお話するしましょうかって。
あ、リクエストとか聞いて回るのもいいかもしれないですね。
何か歌を歌いましょうかって。
歌えんの？あとね、僕今日。
てっちゃんが急にキャバ嬢みたいに。いろんな人のお隣に座りに行くっていう。
あ、これこれ。
私この白煙やからこそできる。
ボアクネク、これのイベントのために香川行ってきて、
はい、
あのケンピ買ってきたんですよ。
ケンピってイムケンピの、
イムケンピの原型、
原型の
高知のメーカー、ケンピ。
イモ相当カロリー、
小麦、
なんでもない、なんでもないヤンヤンチョコボンのヤンヤン部分。
いやけどびっくりするぞこれ食ったら。いや、うまいとかうまくないとかじゃない。そういう次元超えてんねん、このケンピっていうお菓子はよ。いや、だからこれ、愛蔵君実験台にしたるわ。
はいはい。1個ちょうだいじゃん。
これ、なんてことならいいでしょ、はい。食べてごらんなさいよ。
なんだよ。
ケンピ。ケンピよ、ケンピ。
かっぱ。
あー、うん。素直な、素直ないいリアクション。今あんた素直なリアクション。
あ、硬いね、
すごい音してる。ちょっとマイクで拾ってください。
拾ってる、拾ってる、全部拾ってる。
あ、すごい、すごい。
すごない？
うん。
よください。
芋入ってないけど硬い。
芋入ってたら柔らかい。
うまい。
あのね、硬さも味なのね。栗田さんが言ってましたけど、うん、ケンピに対して。
うん、
あのね、
あ、けどこれケンピになるのもいい硬いやつですね。
うん、あのこれはあのケンピ作ってる老舗のやつなんですよ。
はい。
で、これね、ケンピって高知県でも知る人ぞ知るみたいなお菓子で、まあ、メーカーではあるんですけど、で、あまりにこれハードコアなお菓子やから全国に広まってないんですよ。
ハードコアっていうかハードなん
だ。いや、ほんまにハード。
ほんまに。
長崎のね、
うん、
ネリネリってあるでしょ。
ネリネリ
ワーファールとかもいいんですけど、
はい、
あの中国菓子のこう、はい、ねじったかりんとうみたいな、
は
ネジネジドーナツみたいな形のお菓子って中華街とかでもあるんやけど、はいはいはい、長崎のやつだけめちゃくちゃ硬いでしょ、
え、ケンピクの硬い、
顎割れてんじゃんかなと思う、顎砕けてるみたいなことするんですよ。
今のバキバキっていうのは顎が割れたんや
って、3本ぐらい食ってください。
いやこれほんまね、
顎砕けだったと思いますよ。
この材料ででもなんで硬くなんだろうっていう、小麦粉、砂糖、水飴、卵、
ほら顎割れてるやろ。
すごい、なんなんこれ。
いやほんまね、小麦の偉大さ。
じゃあ次、ちょっとてっちゃんにそれ配ってもらう。
ちょっとこれ、
うん、なんでてっちゃんが沖縄から来て一
番、ちょっとなんでマッチ豆に座ったんねん。
椅子がもう一個あるといいのね。俺端っこ行きたい。
いや立ち喋りでもいいっすよ。
まあそうですね、
うん。いやあのこのケンピな、
硬っ。
硬い
嘘みたいでしょ。あの歯弱い人はあのもし歯折れても弁償はしませんからね。
ガリガリゴリゴリオーケストラが聞こえてくると思うんです
。あのケンピあまりにこう人を選ぶっていうか、それであの考えたんでしょうね。もうちょっとあの人によったお菓子にしようって、で芋ケンピが開発されたんでしょうね。
チョコケンピとかもありますよね今、
うん、で今塩ケンピとかあるけど、あれは芋ケンピの一種ですからね。
まあまあそうですね、
芋ケンピの味の違い版やからね。
芋ケンピの味違う版めっちゃうまいでしょ。
うまいうまいうまいうまいうまいうまい。で芋ケンピに関しては全国区のお菓子になってるじゃないですか。
なってる。
でもケンピ全く広まってないでしょ。
広まってない、求めたいのに。
なんで世間は柔らかいのを求めてるのか。
現代人はね、顎が弱いでしょうね。
いやでもめちゃくちゃ硬かったですよこれ。
え、びっくりしたでしょ。
発売中止にしてほしい。
あの栽培マンに戦ったヤムチャぐらいびっくりしたでしょ。
死んでるから
。嫌な予感したでしょ。
嫌な予感したな、確かに。クリリみたいな気持ち。
モトラジは普段最近、
はい、
こうやってほがらかになってる、ね。
そう、ほがらかになってる。
前はどうだった
の。もう前はちょっとピリピリしてましたよね。
ピリピリもう、もうね、僕初めて行ったモテラジの現場はもうギスギスしましたよ。
その時って誰でした、
ね、ね、
坂本さんとかいたと。
坂本さんが入るまだ前でしたね。
千流さん、リハシュー、
そう、
ネモルヌ、
ネモルヌ、
ネモルヌ。
僕もっと今日こそ言いたいわ。
はい。
モテラジ界隈においてね、斎、
うん、
藤さんのことネモルヌっていうキャラクターにしたってあげたら僕やと思ってるんですよ。
でもネモルヌはブッチョ君とか出てくる前からネモルヌや
って、いや誰もネモルヌって言ってんのに、はい、みんな斎藤さんで呼んでって、
はい、
なんで僕はこの普通のおっさんがネモルヌって名乗ってる異常に気づけへんねんと思っててネモルヌネモルヌって呼ぶようにして、
はい、
で僕が無理やりネモルヌの家遊びに行かせてやるとか言ってたら、はい、牛乳キャップ集めてることとかいろいろ発覚したんですよ。で僕はだからあの人の異常性引き出したの僕やってずっと言い張ってるんですけど、
いやもうずっといじられたから
まあそう言われてもでも出ない
ずっと家あげるって言われたんですよ
家をあげる、
いやあのなんかネモルヌさんがマンガハウスがあるから、
うん、
って、
うんうん、
あてっちゃんもらわんかなって
もら
てっちゃんだったらあげてもいいなって
家を
いやどういう意味ですかって、いや漫画倉庫があんねんみたいな、
うん、
だから漫画ハウスがあるからてっちゃん住むんだったらいやもしくはみたいな、会うたびに言われてて何者なんだろうこの人
あのね
連絡取ってるんですか。
いや全然、あの結婚したって話を人づてに聞いた。
ああそう、僕結婚したって聞いて、結婚したんですかって、
うんうん、
お祝いさせてくださいよって言ったら、はい、まあまあまた時間ある時にすごいふわっとメールが、
どんだけ仲悪
い嫌われてるやんと思って、
あのジュール・ヴェルヌとジュール・ヴェルヌの代表作海底リーマンリーグのネモ船長っていう、
はい、
あの、
はいはい、
あの何でしたっけ、なんとか号、ノーチラス号、そうノーチラス号のネモ艦長のネモとジュールベルヌのルヌを足してネモルヌ。
何今更言ってるんですか。
いやいや知らない人にも説明しとこうかな。だあのネモルヌっていうおっさんが何者かって言ったら、ジュールベルヌの海底2万リーグがなんとなくぼんやり好きなんですよ。
はいはい、はい、でもそれ言ったらあの、はい、ネモルヌさん自体を知らない人も多分いっぱいい
る。うんうん、ネモルヌさんっていうね、僕と同い年ぐらいのおっさんがいたんですけど、かつてメンバーの その人がなんでメモるのかっていう説明は
そこの説明いいなんだなぜそこの説明
いやメモるのっていう名前が異常やからちゃんと説明してやらないとあの
メモるのかメモぬるか分かるか
そうメモぬるとかって言われるでしょでもじゃあルヌやねだってジュールベルヌやねんでって、うん、ジュールベルヌでネモ館長と合体させたんやとでネモルヌって名乗り始めて今に至るっていうで今何をしてるやら分からないっ
ていうか誰と結婚したの
知らないぞそんなの誰かと結婚してあの言った既婚者になりはったと
あこの今日は、うん、こうモテラジの
例えば斉藤陽子さんと結婚したって斉藤陽子さんと結婚しましたみたいなこと言っても仕方ないでしょ
斉藤陽子って
知らないですよ今勝手に言うだけどでまあ、そのネモルの話はどうまあ置いといて
闇を暴きつつありますよね
13長さんがねそうそうそう忘年会やからね、
ええ、あそうか忘年会かこれ
普段言いにくいこと一人一回まで言っていけんね皆さんに
ああの俺がなぜモテラジに初参加したと
そんな知らない
オーラロード開いたんですよ
どういうことなの
そうやったら言わんかったらええような話じゃないですかオーラロードオーラロードね香川にこの間行ってきたから香川の代表的なそのメーカー、そう、メーカーを買ってきましたんで、
今日のとっちらかり方がすごいですよね。
愛蔵君に香川のメーカー食ってもらって、で感想聞こうっていう趣旨なんですよ。
愛蔵さんはなんか壊される係なの。
そうそうそうそうそう。
じゃあこれまず
愛蔵さん持てたいですからね。
待ってる間に愛蔵さんこれこの
待ってる。
醤油の豚足を。豚足？
いや大丈夫かな。
さあ
大丈夫かな。
どっちが醤油でしょうか。
当たらないから
。どっちが醤油でしょうか。もう見た目で茶色いんだけど。片方。
音も出
す。これでも油。いやー。
どうです？あ、食べ慣れてんな。
食べてる。なんで？ダイヤね。
うまいうまい。
うまいね。まあまあまあまあうまい。じゃ白も食べて白。白食べて
感想。白はこれ何味なのかな。
食うてから食うてから。当てて当てて。
どうでしょう。
九州の人はそれでお酒飲むんですって。
ん？これはなんだ？
なんでしょうね。
豚骨味じゃ
ない。まあ合ってるけどな。
豚のこと豚骨味っていう人天才ちゃうか。
どう考えても豚骨味は間違いないからね。
それ煮込んだから豚骨
で。豚骨よ。
だしはもう完全豚骨やもんね。
まあまあ
先生。
天才やな。
天才かアホかどっちかだけど。
天才の風。
やめてそれ。殺しないから。あの醤油の方がでも美味しいね。
ケンタッキー食べて鶏ガラ味。
そうか。でもね今のはものすごく確信ついてて。僕は常々思ってたことなんですけど、醤油ラーメン、味噌ラーメンとかあるじゃないですか。はい、豚骨ラーメンって言って、なんでお前だけ出汁の味になっとんねんって。
いや、ほんまそうなんですよ。
だから、豚骨醤油ってあるでしょ。
返し、出汁なんですよ。
うん。醤油ラーメン、味噌ラーメン、豚骨醤油ラーメンってあって、で、じゃあ、豚骨醤油ラーメンじゃないやつは豚骨ラーメン。だから塩ラーメンやろ、それ。
いやもううるさい。
だからつまり豚骨醤油を豚骨醤油って言うんやったら豚骨塩ってことやんか。だから今のは塩の豚足のことをこの人が豚骨味って言ったんは確信つきすぎやろ。
まあ確かに。
まあ、あなたあのラーメンの中も破った。
違うんですよ。
嬉しいわ。
豚骨の横の肉食って豚骨味って言ってるんですよ、これ。
そう、だから。
そりゃそうやんけ。
この人、だから、純真なんでしょうね。で、そんな、愛蔵くん、この香川のお菓子をちょっと食って、これ、キューマンって言うんですけど。
これは何でしょう、これなんだろう。
キューマン。
三角数が丸くなった感じ。
お灸の形らしいんですよ、ね。
お、う
ん、どうです
豪快に。もさもさして、ダブル。
させないよ。これが香川のね代表的な
おばあちゃんちの味
おばあちゃん
ちおばあちゃん
ちおばあちゃんちの味
食べたことあるん
ですそれおじいちゃんのシップ食べたことあるみたいな
ルートビアルートビア
あそうそうほんま おばあちゃんちでよく食べる感じのおまんじゅうで僕は好きじゃない
でも香川名物
今の発言はおばあちゃんがいない人に対する配慮が足りない
でこの人のその人のおばあちゃんがいるとしたら島根県なんですよ、うん、ってことは今の発言
土壌すくいまんじゅうに似てるってことですか、うん、
土壌すくいまんじゅうねあれは
あ鋭いな確かに似てる、うん、キューマンは
似てる
9万っていうのは
大体のまんじゅう似てるそんなさまんじゅうそんなに変わらない
酔ってるでしょいや
9万っておきゅうの形してるあのイグサの形なんですよ
はいはいはい
こうこいつは雨おきゅうだっていうキャッチフレーズとが分かる通り、うん、あの
そのキャッチフレーズ知らんけど
知らんかったあのこのイグサをこう持って火つけた時の形あ9万食っていいよってやつなんで、ただ、次、9万と、並び称される、香川のお菓子、
はい、
かまど。
あー、かまどか。
次、かまど食ってもらって、まあ、あの、香川の、香川メーカー龍子って言われる。
香川で一番うまいの、観音寺まんじゅうですからね。
あ、そうなんですか。かまど食ってみてください。
俺、はい、やっと今飲み込んだのに俺。
はい、かまど。
酒と一緒の条件じゃないと比較できないんで、特殊で食べてください。ま
あ、開いてる、開いてる。なんか開いてる。
ねえ、なんか、あの、スリットがありますね。
はい。
なんか入れ
る。かまどの形してる。
俺も、もう、すごいね。翔太の寿司みたいな食い方しますね。
パーン
ねえ。
もう、同じ味。いや、ち
ょっと待って。これ、
どうなのこれ。
これ。まあ、どこ見てもあるまんじゅう。
まんじゅう
え、まんじゅうって漢字のまんじゅう
まんじゅうオブまんじ
ゅう?9万に関しては。え、どうです相澤先生、この香川の二大お菓子を食べた。
同じよ、
僕は。ちょっと待って、もう。あの、二大お菓子食わして、同じよ。
でもこれ同じでしょ、だって。
だってじゃないやろ。だってもう草もないわ。同じよ。
その始まりから、ほんとこの醤油と塩が一緒なんですけど。いいな、
じゃあ、始まる。じゃあ、出ちゃうんちょっと急。かまど。
ちょっと待って。
ビールがいるよね。これ飲み物言いますね。
てっちゃんがかまどを食べました。今、9万の次に。
翔太の寿司の食い方や。
かまどってね、なんか。
一緒よ、これ。
あ、わかりました。
でも、うん、でも多少違う。
あ、多少。
いや、それは違うやろ。多少。
もなかっぽい。
あー、そう言われた。つまり9万とあのかまどっていう二大お菓子はすごく似てるけどかまどの方がモナカっぽいっていう結論
どうでもいいゲロ吐くぐらいどうでもいいこと言ってんなオペラジ
いやでもこれから香川行く人にとってはかなりの情報でしょ
オペラジ
めっちゃ歯の裏にくっついてる
僕が初めて出会った時のモテラジは、はい、お蝶は店員に言わんでも水が飲めるからいい店やって話をしてます
ああそれこの間のモテラジ散々最近あの岐阜情報を言おう思っててなかなか言えてないんですけど、はい、あの前てっちゃんにちょっと言いましたよねラジオでも言ったと思うんですけど岐阜の王将は各テーブルにウォーターサーバーついてるって
そうコップをこうガーって冷水にあるやつあるじゃないですか。あれがテーブルごとにあるんです
か。あれはもうあの
そうあの手洗うところみたいなところ。
水のピッチャーがもうテーブルに置いてるだけでもう水伸び放題で王将素晴らしいなって言ってた僕らのさらに一歩上行っとんなってウォーターサーバーがもうテーブルにあったらいいやん。
難しいけど僕ら小学校の時って大阪の王将はだいたい席ごとに蛇口ついてますよね。
あったあったあったあったあったあったあった。
いや水出る。
でもぬるかったなんか。
なんかぬるかった。
なんかぬるかった。
なんかぬるかった、確かに。けど、だから、モテラジは12年経った今も、
うん。う
ん、あんま変わってない。
ウォーターサーバーがついてて。
ウォーターサーバーがついてるお城の情報を。
で、
今日も発信
し初めて行った時に、あの、僕一人やったから気引けて、カウンター、一人でお城行った時カウンターとか座りがちじゃないですか。
座る。
で、チラッて後ろ見たら、後ろのあの座敷の席が全部ウォーターサーバー装備やってやられたって
何もやられてないじゃん
けど王将でカウンター座ったら、はい、何気ない横のおさんが、
はい、
卵の入れ付けとビールと餃子一人前みたいなすごいソリッドな頼み方してる
あ
で「はあ」って「これはあれだ」って「このおっさんただもんじゃない」みたいなのあるじゃないですか、
うん
カウンターも結構おすすめではありません、
うんうんうん、
カウンターで一人で来てる姉ちゃんとかたまにいて、
はい、
でその姉ちゃんが麻婆豆腐とチャーハンとか頼んでぶっかけて食ったりしてるんですよ
麻婆豆腐にチャーハンかけるっていう、あの麻婆豆腐チャーハンに麻婆豆腐、
チャーハンに麻婆豆腐だよね、
うん、いいっすよ、どっちもひっくり返したらいいんですか
天地返しね、
うん、だから、まあ、それのような姉ちゃんとかがいるんで、
うん、チャンネル、ね、
いいと思います
よ、うん、ひっくり返せ言うたから、
ね、姉ちゃんもひっくり返せ言うたから、うん、
あ姉ちゃんね、
そうそうそう、天地返し、
はい、天地返しね、
いや酔ってますね、
いや酔ってますよ、絶対酔って、それだいぶ飲んできたんですかこれ、
ね、ちょっとね
そんなの、ね、あでもヒューマンとあのかまどももし興味のある方はこれ全員分っていうわけにはいかないんで、
そのヒューマンですか、その、
はい、
後で食べた方、
あとで食べた方が美味しい、
あえ、あのこの白い方が美味しい、白い方が何、白い方なんてい
うの、かまど、
かまど、かまどがベイマックスっぽい、すごく
ほんまや、ほんまや
あ、キリッとした
そう
はぁ、いや、あのかまどと九万っていうのはもう永遠のライバルっていうか龍に対する剣であってあの香川の本当に龍子と言われるぐらいの存在だったのに、今てっちゃんがかまどの方がちょっとうまいねって
だからサードストライク、
これこれ香川県民の半分は怒らせる
よね。でも半分は超喜ぶ、
うん、そうそう、分かってるやでっちゃんってかまどやろって9万とかダッサいよない
やダサい、2個しかない2個2個しかない食べられる人に相当限りがあるんですけど
もしあのすごく興味のある方は食べていただけたら、
まだある、
いや、もうそれはないんですけど、お菓子があるんですよ、あの次今度は
すごいな、
すごいんですね。
今度は晩秋アコ、
あ、アコ、
はい、
アコ、
晩秋アコ、晩秋アコといえば、
僕の仕事は違
うないしそう、お前の個人的なことやろ
でも3個しか入ってないよ、
いや、だからこれ晩秋アコの塩味饅頭、
半分
こ
し
よう、
半分こしよう、
いや、いいよ、
半分こしよう、砂押しは晩秋アコじゃないですか、
砂押しは千葉のこと、
じゃあ糸麺が、
糸麺が新品とか、
あ、はい、
全然聞いてくれ、
いや皆さん食ってくださいや、
塩
味がまんじ
ゅう、塩だから水分奪うんでし
ょ、あ、うまい、うわっ、うわっ、あ
っ、カシラで、いっ、
カシラで出る
出るか、
何
いや、
うんうんうん、
おっ、
うん、
まあ、
一番
違う。香川県沈んだ方がいい。めっちゃうまい。
これうまいな。
うまい。
うまい。
うん、
これうまない？うまいと思ってたんですよ、前から。
ありますね、これね。
うん。
うまい。
うん。
ま
んじゅう、饅頭と塩って合うよね。
うん、もう本当に美味しい。
うん。うん、
え、もうあっちは半分お世辞だったけど。
ちょっと待てよ。
しょうがなくだもんな。ちょっと母さんに顔立てて。
もう一個食う
そんな、そんなさ、バキの試しちゃう10万ボルトみたいな言い方やなって、ちょっと。
あ、でもこんだけ絶賛されたら、なんか、あの今日来た方にも、まあ3つしかないですけど。
ちょっと1人は3つとも食べてくれる人欲しいですよね。
3つしかないけど、
よろしかったら。あれってこんな美味しいお菓子あるんですね。
アコに対してなんか。
中心蔵のイメージしかない。
これから塩味まんじゅうも加わったじゃん。
あ、正式名称は塩味まんじゅう。
塩味まんじゅう。
へ
ぇー。いや、なんでその人に必要にしてくれるの愛想くん。
ママしてく
れ。あ、ママして、取って。
先生のファンにあげなきゃ。
でも欲しい人に。
ファンなんかいないからいいです。
ねえ、
塩味まんじゅう久々に食ったけどうまいですね、
うん、やっぱりいいですね、やっぱ
ピーナッツチップもまだまだある、
何や、かまどとか9万って何やったんやのかって
、塩味まんじゅう、まだあるの、まだあるのね、花火みたいな
産業ですよ、産業的なまんじゅう、インダストリアルまんじゅう、
あー骨付き一本取り、
今日はね、これ買ってきたんですよ、
今日萌えの、萌えの、
あーなるほど、
香川県の、
香川県の丸亀市のは、骨付き鳥、
これめっちゃ
一角とかの骨付き鳥が、
うん、
骨付き鳥重えんじゃん、
もう快楽天みたいな絵の
いやいや、もうだってさっきから裏から見えてて、
そうか、
歪みがないから
デッサンの歪みを見てたからね、
めちゃくちゃうまい、
さすが、誰が描いてるんだろう、でもこれ
わからない、 なんかこういうポスターとかキャラクター商品
作っててなんか OL のやつとか
ちゃんとしてるよね、
はい、OL のやつは見たことなんか
なんか一本一足みたいな
そうそうそう
そうそうそうそうそう
それそれそれそれそれ
これは
快楽天
っぽい失楽天みたいな
確かに
失楽
天色が快楽天ですね
お前
ちょっとドルフィンみたいな感じ
いやドルフィン
お前やねこれ
いかないって、ね、見てこれ骨付き鳥いかないって
うーんわーいいな
まだレンジ感ありますね
ありますね確かにね
どこに行くよ
行かないいやこれが
の2
年くらい前1年半か
1年半ぐらい
前2年前にてっちゃんと行った時にポスター見かけて
そう
でお土産物屋に行ったらあのこういうクリアファイル売っててでもうないのかなと思ってこないだ行ったらまた売ってて
えだってこれなくすの惜しいもん
惜しい惜しいずっと惜しかった
うまいうまいも構図も全部
だからその
これも今日もてなしリスナーに
あそうですね
プレゼント
いやもし欲しい方がいらっしゃるんだったらプレゼントしても私は一向に構わないです
これ本当快楽天っぽくないですか、
うん、
誰の書いて
るんだろう、ね、で第3の図案があって
第3ああー来たあのこれモバゲーみたいなやつ
そうこれちょっとカチンとくるんですよね
グリーみたいな感じ
グリーああ胸当ててるもんこれ
今日は骨付き鳥行こう
これはちょっと 見せられ
るこれうまくいってたらもっと僕ら耳届いてますよね
ああどういうこと
だからうまくいってないやろかな
ってうまくいってない
、うん、だって1年半もやってるんでしょ
うん1年半はやってる
今福井県に
はい
鯖江ってあるじゃないですか
あるあるある
鯖江市に行くと鯖江名物ボロガライスってあるんじゃないですか
鯖江じゃなくて竹風
ですね
竹風ですね僕食べに行きましたねあれ
あそこにねこの間僕も好きなんで、
うん、
基本的にあのオムライスにとんかつ乗ってるだけじゃないですか、
うん、ああまあまあまあまあまあまあまあまあそんなん言うたらうどんに揚げ乗ってるだけやんとかうどん
に天ぷら乗ってるそれ
はまあれもだしに出とるやん、
はい、それでボルガライスは好きやしいいんですけど、
はいはいはいはい、
なんか食いに行ってたら、はい、街中にあのボルガライスを食おうみたいなポスターが貼ってて
あ
映画ロードハーみたいな感じなんですよ
ロード
ハロードね
そうそうで読みた池上良一って書いてある
そうそうそうそうそう
でへえと思って調べたら、
うん、
なんかそのそこにある伊万里っていう店があってね、
はい、
伊万里焼き置いてるんですよ、
はい、
でそこに食いに行こうと思って行ったら、うん、池上良一の原画がめっちゃ所狭しと飾ってて、
うん
うん、で池上良一先生の妹がやってる店なんです
って、うん、はいはいはい、はい、
なるほど
けどボルガライスと全然繋がらないんですよね絵がただ一人歩きしてるんですよ
ああだからあの竹風は池上良一とボルガライスしかあの特に売りがないから
両方セットにしたみたいな
両方セットにしてでボルガライス公式ホームページあるんですけど、うん、トップページの絵が池上良一先生やし
あ
でそうなんボルガライスポスターも池上良一先生やしもう何でも池上良一先生
全然ボルガライス食ってたりしないんですよね
しないんですか
しないしない
あのただゼオみたいな感じ
うん、ボルガライスゼロみたいなんで、で、もっと言ったら、その町のところにある一番でかい神社みたいなのがあって、そこの狛犬も池上良一先生寄贈なんですよ。
寄贈関係ないやん、
いや、関係ないけど、関係ない、看板あって、この狛犬は池上良一先生の寄贈でって書いてあるんですよ。
寄贈分かる
ためだけやん。だから寄贈された。だからもう、見てほしい。見てほしい。
伊上良一狛犬
あの竹風にをもっとみんな認めてほしい
どうですか
っていうこと
トンコツ
てっちゃんさんがねなんか目離してる時にまた
もうめちゃくちゃ美味しい
豚足を食っちゃっててね
そうこれ
誰が作ったやつ
えこれけど一角がやってるんですか
一角はやってない
その町がやってるんですか。
あの丸亀市。
丸亀市がやってるん
ですか。そうですね。一角は丸亀市が本店にあるから、それにちなんであの骨付き鳥をアピールしようっていうことで、うん、ご当地キャラっていうかご当地ポスターですね。萌えポスターとして。
はいはいはい。
でそれが1年半以上同じ図案がずっとやってるから大したもんやなと思いますね。
けど日本中に半身鳥とか桃一本で食うとか、
はい、
星の数ほどありますよね
ありますありますありますありますある中でなんかあの一角とかの骨付き鳥とかっていうのはなんか魅力がありますよねそこ知れぬ
え豚さん食べたんですか
いや何回も食べてる何回も食べてるし丸亀市のその一角の本店っていうのはもう割とうどん行った時は2回ぐらい行くぐらいの勢いなんですよ
へえ本店味違うんですか
え、一緒。
もういいや、震災橋にあるじゃないですか。一角。
あー、震災橋にある店っていうの、僕初めて一角食べた店なんですけど、まあ一緒ですわ。ただ、ただ、ただ、本店は、本店なんで行ってるか言うたら、震災橋に行かずに。本店はすっごいいいとこがあって、まず昼からやってるんですよ。
いや、だから震災橋でええやんじゃん。
震災橋夜しかやってないでしょ。
いや、香川の昼と震災橋の夜やったら、どっちの方が難易度高いって話です
よ。あー、そう来たか。
そう来るやろ、普通の人は。
そうおいでなすったか。はい、でも、昼から飲めるってよくないですか。
あ、
まあ、僕は飲む人間やから、部長氏は、取り下げかじってたらええんやろうけど、はい、うん、僕飲めるっていうのがあって、昼からまず本店飲めますと。あと、もう一つ、その、鶏に関してはそんなに味変わんないと思うんですけど、まあ、めちゃくちゃ食い比べてないから、厳密には言えないですよ。ただ、印象としては同じぐらいなんですよ、どっちも。で、丸亀の駅前の本店は、何がええか言ったら、生ビール大で頼んだら、なんかすごいジョッキに入れてくるんですよ。
ただの大丈
夫。鳥の鼻ビールがやつや
め。大丈夫。いや、安くない。高い。
何
やねん。2年間全部食べたから俺。
虫。骨付き鳥の親鳥が、まあ、980円ぐらい。
なんで沖縄の人呼んでイベントやって香川のビールが高いけどでかいから。
いや面白いですね。
あのね、オケみたいな。
ぶれへんな。
心斎橋のとこの一角は普通の生ビールなんですよ。うんうん、本店行ってドキも抜かれたんはやっぱりなんかオケみたいなジョッキで出してくるから。へえ。え、何これ、こんなぶっといの見たことないぞっていう。ぶっとくて背が低い。
震災橋で食えるのね、骨付きポ
テト。あ、じゃあ何やったら今から行こうか
みたいな。味もあんまり変わらん。
こんだけ骨付き鳥って話したら、もうてっちゃんも骨付き、あ、でもその前に清志行ってますからね、今。
いや、それは何のドヤ顔なんですか。びっくりしたの。
親鳥っていう存在を認識し始めた生物なんですよ。
あ、今。
うん。
親鳥。
今まで、
そう
硬い鳥っていう
のは。硬かった。
あんまり、今からもう。
コーヒー来るもんね、秋吉の。
そう。25本が僕の一人前なんですけど、うん、25本はお腹いっぱいになるっていう話じゃなくて、顎が疲れる限界なんですよ。
はぁ、あ。はぁ、あ。はぁ、あ。だから、誰に対して、どう生きてるんですか。
ほらつこ？
生きてる言われたらね、辛いですけどね。
東京ホテルで一緒のなんかアディダスの金のジャージとか買おう。
あー、金のジャージね。
買わないな。
金のハンバーグもね。
金のハンバーグみたいな。お
あとはお土産として、
豚さんけどこんないろいろ用意してくることないですよ。
ヒデシス漫画は持ってきたん
で。あ、これがヒデシスか。
はい、
噂のインドネシアに。
あ、汁ができてきたよ。
おお、
こっちに
汁、まず食っていいですか。株
の、
てっちゃん OK 出た、皆さん
株の汁、
つゆ、株とか、
つゆ、
はい、あ、株の汁です。
株とか何十年も食べたことない
。まあ、沖縄では株食べへんもんね。
ない、文化がないです。あ、
そうそう、文化がないんだはず。
うん、大阪でもあんま食べへん。
東岸と似てるからっていうのも含めて、
ちょっと帽子のせいでと。
帽子脱ごうよ、イベントやねんから。
いないんだね。
どうです、てっちゃんさんが今カブのスープを。
あ、とっても美味しいですよ。
じゃあこれ
皆さんに、
お配りする形でよろしいですか。
はい、
そうですね、お配りする形で。
いいですね。休憩入れます。
あ、いいですよ、休憩入れましょうか。
カウンター来ていただいたら一人一杯カブ。
あ、わかりました。じゃあ今から
もうちょっと今準備するんで。
あ、はい、
5分後ぐらいに休憩。
じゃあ愛蔵先生のモテ話。
あ、愛蔵さんモテてるんです
か。いや、モテたいらしい。
モテたい。
クラブイベント、クラブイベント行ったらモテる。ここでもクラブイベントとかもやるんですかね。
なんか僕最近ね、一生懸命考えたんですよ、
はい、
モテ方を。
考えてください、はい、
で、クラブイベントは確かにこう誰でもやらせてくれそうな女子もいますけど、やりたい男子もいっぱいいるじゃないですか。
いますね。
そうですよね。
なんかこれはすごい400対400ぐらいの戦いだからきつい
300とかそんな感じの。
そうそう。もっと言ったら、なんか、200ぐらいの女に400人ぐらい取り合ったらきついじゃないですか。
きついですね。
これは、僕らが見てきた道で、失敗やなと思って。
うん、すごい安く買って
た。そう、そこで活躍できるタイプではない。分かっているんです。
でも、そのうちの小柄好きが20やったとしたら、途端20対1になるじゃないですか。
いや、それまさにいいけど、その、僕村田ラムさんって人がダイエットをして30キロ痩せて張って大きくなってはったんですけど、
村田ラム氏ってもともとお柄やったらしいですね。
痩せてて大きくなって痩せたんですけど、あの痩せてたら確かにモテやすそうには思うけど、声かけられやすいけど、痩せてる方がいいっていう女は確かにあの100になると、太ってる方が好きって女は10に対して100になるけど、痩せてる男の供給が1やったのが80ぐらいになるから、あの供給型やから取れへんぞみたいな話
を。取れへんぞ、
だからそこでなんとかならんかっていう、
なもっとオンリーワンになるしかないですよ。
オンリーワンに、オンリーワンか。だからできればその僕は可愛い初体になりたい。
だからなれないこと言うのが、そう
だからなれない。
可愛い初端になりたいっていう欲があるんですね。
そうです、
ね。なりたいっていう欲。これはね、モテたいっていう以上にもっとこんなのことを言ってでしょ。どうすんのそれ。
掘られたいんですよ。掘られたいから初端になりたいんか、初端になりたいという。なりたいという欲がある。
そうそうそう。
掘られれば何でもいいんですか。
まあ、最終的にはね。
基本ですごいこと言い出したな、おい。
うん、それやったら。
でもやっぱ掘られやすいって言ったら可愛い初対にならないとダメだから。
いやいや、そのことない。
いや、でも大柄とかも掘られやすいよ。
いや、でも男に掘られたいわけじゃないから。
あれ？
そこは間違いない。
じゃ、掘るのは常に男でしょ。あれ？
これは、
何が掘るの？
勝手な常識でしょ。
アライグマの？
アライグマ。
何が掘るの？
豚界では常に男が掘るんです。
え、だって、掘るでしょ？掘るって男のが、の特権じゃないの？
まあけど、女も物を使えば、
そうそう、それもある
し。疑似掘るってこと？
疑似掘る。
疑似掘る。
疑似掘る。それもあるし、二人なりの女の子とかも。
おらんやんか。
おるって。
あ、おんねや。
ほら、
おりますわ。
あの、目頭が割と近いです。
二人なりなんや。え、チンコあんの？
ヒゲ生えてます
よ。いや、だからそれチンコの代わりになんのか、
いや、けど、なんか、わかんないですけど、その、掘りたい女子も、
はい、そういんの
おるとしたら、初太がいいわけでもないじゃないですか。
掘りたい女子は大体屈強な男子掘りたいですよ。
僕、その、僕、発展場の風呂にね、一、はい、回、イベントの取材で行った時に、はい、すごいモテるんです、僕。
モテる。だって、こんな、だオンリーワンやもん。
あの、風呂行って、はい、椅子に座るまでにもうロックオンされてたんですよ。私が横にそう。で、その時にけど思ったのは、はい、多分、やっぱりその日の発展場の風呂に来てたメンバーの中で、うん、その僕みたいな髪型のやつがまずいない。
はい、いないですよね。
あの、大柄もおるし、ヒゲもおるけど、うん、派手髪の大柄でヒゲは僕だけやったんですよ。
ああ、じゃあ、
だから、
オンリーワンか。
それは、なんか魅力とかじゃなくて、あの、レア度。
レア度ですね。
単純に。
そうかそうか、向こう側でその加藤競争を起こせばいいわけ。
そうそうなんです
。私を巡るみたいな。
そうそうそうそうそう。
なるほどね。
だからこいつのこのタイプのアナルは掘ってみたいと思わせるレア度を持てば、
ああ
掘ってもらえるんじゃないですか。
マジですか。
お前その時はあれですよね、あのブッチョ君はその取材行った時にドヤ顔やったわけですよね。ニッターって
僕が、
うん、モテた
んでやねん。恐怖におののきますよ。
してやったるやでって
僕出てきて一番最初に言ったら本当レイプとか許せないって言った
あのなあ、あなたレイプできるような体格の人間なんかそうはいないでしょ。
いやいや、もうそういうこと言うのかね、もうね。
あ、そうか、体格でとかっていうと、その、ひょろいじじいとかに触られるだけで、恐怖におののくかもしれない。
いや、おののいたいわ。
その、パワーとかじゃなくて？
そう、もう、暗闇に入った途端、僕の背中触ってくるおっさんとか。
え、その、ボーンって突き飛ばして、ボーンって吹っ飛んでいくでしょ。
いやいやいや、あの、女の子が痴漢にあって、はい、なんか、すごい怖かったみたいな、ケツ触られたくらいで何言ってんねんって思ってたんです、僕も。
声出しゃいいやろ。
いや、もう出えへん。
体験者
は。はい。
うん、女の女性車両いると思った。
あ、初めてあの、あれですよ、狙うものから狙われるもの
に。そうなんですよ。あの、よくね、宗教施設とか行って写真撮ってて、はい、一番怖いの何やってんねんとかじゃなくて、うん、向こうからカメラ撮られるのが一番怖いとか言うじゃないですか。
ああ、それは怖い。
そう。で、逆に撮ってくるやつもう一回撮り返したらいけるらしいんですけど。撮ったのっていうやつもう一回撮って、こっちも撮ってるからなって言ったら、フィルムらしいっていう。
うんうん、
なるほど。
そういう戦い方ですよね。何の話ですか？
いや、だから、
アドバイス、いいアドバイスになりました。うん、
ああ、じゃあオンリーワンになれるよ、頑張って。
そうそうそう。
けど、なんか、なぜレア度だけ上げるだけでいいんじゃない？
太れ、言うとん
ねん。え？そういう方向なのか？
それも難しいですかね。
うん。
太れるんやったらいいけど。
まあ、才能が。
やっぱり、祖父の日のアコヒゲに。
なってる。
なってる。
なってるなぁ。
いや、けどなんか、わかんないです。風俗とかでも、その、金髪っていうだけでいいとか。
ああ、ありますね。
例えば、
で特段スーツとか言っても黒ギャルみたいなもんですよね。
そうそう、ナーズ服着てるからいいとか。
うん、ああ、なるほど。そう言われたら。
飛び出しオンノンは、その、シスターとかがいるんです、最近。
シスター？
シスターの格好してる爆乳がいるんです。
爆乳、
それはもう、その街でシスターは一人なんで、うん、シスターはいいなっていう人は、絶対行くじゃないですか。
そうですね。
100人に1人でも、うんうん。だからそんな感じじゃないですか。
でもやらせてくれないんでしょ、その人は多分。
いや、そのシスターはお金払ったらやらせてくれ
ない。あ、そうなんですか。
偽シスター。
あ、偽か。そっか、ああ、じゃあなんとかちょっとその方向で頑張って。
でそのフォル生物はどんなやつが？
いや女の子でも二なりでもいいです。
二なりいないって、あ、いるの？
いや二なりでいいんやったら男でもよくないですか？
うん、男の子、いや可愛い男の子だったらいいかもしれないけど、
可愛くない女と可愛い男やったらどうですか？
可愛い男の子かな。
に掘られるってことは、うん、でも女は掘れないでしょ、あなたのこと
を。いやいや、まあそれは指でも
なんチンがないじゃないですか。
これはテクニックとかなんとか。
テクニックでなんとかなのか。
だけどなんかこれ多いらしいですね。
あ、多いやん、こういう。
ゲイ界は結構。
ゲイ界は
SM からゲイに転ぶ人が多いって聞きます、僕最近。
ああ、わからんではないですよね。
ジョー様に掘られるが始まって、
はい、
あのより長く、より太くってなっていって。
そしてもっと熱く。
そう。ということはですよね。
あれか、
で、大体二なりがいいってなって、はいはいはいはい、あの女装の男になって、
うん、
やった後に、ノーメイクを見て、
うん、
もうなんかめんどくさいからそのままでいいよみたいな、みたいな。で、キーチでおっさんに掘られるっていう。
すごい、でも納得できる流れ。
段階がすごい美しい
ですからね。まあまあ、段階踏んでるからもう、そこそこそこで納得していくと、最終的にはそうなるよなっていうのは。
うん、男でもいけるんじゃないですか。
そういうことか。
もうちょっと段階踏んでいきたいです
。まあ、ステップ。
いや、けど、
でも、
いや、
ナンバー秘密クラブがすぐそこにあるから。
それは
それは女で物ですから、まあ、そこから始めれば。
ああ
。あれですよね。だから、
青されたいんでしょ？
うん、青されたい。
なんか、
ホモではないけど、生身のチンポに興味ありますっていうやつですよね。
10日だって。
何
?177、88、32、うん、場所ありって。うん、
あの、
簡単に出会える。
チンコが欲しいんですけど、あの決して当方はホモではないのでっていうやつですよね。
けど、あの、アルマゲドンで映画あったじゃないですか。
あれ、あった
あれで、宇宙飛行士を送り込んで、
はい、
この掘削、土掘る掘り方を教えりゃいいのに、
はい、
土掘るやつに宇宙に行く気がしたらいいやっていう発想あったじゃないですか。あれすごいなと僕思うんで。
あ、すごかったですね。あの、最初はあの宇宙飛行士にあのブルース・ウィリスが穴掘るのを教えたってくれって言われて、雇われて掘ってたら、お前ほんま器用、不器用やなって、全然分からへんの。もうええよ、俺たち打ち上げろって。
そう。全く一緒の発想で、
はい、
だから、可愛い見た目の人に掘り方をしてるよりかは、うん、掘ってくれる人綺麗やつの方が早いです
よ。え掘ってくれる人が綺麗な
の？おっさんにちょっと化粧してもらっていいですか？
化粧
あ、
これすごい、
ちょっと綺麗にして
。すごい天才的な発想だよ。
なるか？
豚骨みたいな。
豚骨みたいな。完璧なプランじゃないですか。
しっくりくるのはしっくりくる。
掘ってくれる人をきれいにする。だから穴掘るやつを宇宙に行くのが早いわけでしょ。
そう。
宇宙に行ってる人に穴掘ってくれって言ったら無理があったんですよ。きれいな女に掘ってくれば無理があるんです
よ。みんな、ね、
穴掘ってくれるやつにちょっと小きれいにしてくれば、割と交渉したやつなんとか。2万ぐらいでいけそうじゃないですか。
きれいに。
お金。
きれいにな、あれ、きれいにあれ。
休憩しましょうよ。関西ラジオ商店街
ラジエイト。この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミナラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアセミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。